今日はコリント人への手紙の第2、4章5節から18節をお読みします。私は新改訳聖書でお読みします。コリント人への手紙第2、4章5節から18節。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。パウロという人にとって、コリントという町は特別な町でした。そこに住んでいる人々にも彼は本当に心を注ぎ愛を注いでいたと、そのように聖書を読めばはっきりと見えてきます。第1と第2の手紙を書いて、その手紙の目的は本当にコリントの人々や教会を励まし、慰め、またチャレンジをするためでした。もともとこの町は罪に満ちて堕落していた町だったと言われています。だからパウロは何度も何度も足を運び、人々が集まる場所でキリストの福音を語りました。そしてイエス様を信じ救われた人々を中心にコリントの教会が生まれたんですね。ところが、やはり人間の弱さ、私たちにもあると思いますけれども、すごくこう強いリーダー、パウロのような人がいなくなると信仰が弱くなっていってしまった。彼が町を離れた後に、間もなく教会の中に罪が入ってきて、人々の信仰が弱くなっていったという悲しいニュースが入ってきました。そこで彼は手紙を書いたわけです。ある時には、 激しい戦いの中でコリントの教会がしっかり歩んでいますよという嬉しい知らせも聞くことができました。と同時に、ある人たちは本当に教会の中で兄弟姉妹たちが憎しみ合ったり分裂が起こってしまったりする、そういう現実の戦いがあるということも耳にしました。今日のこの御言葉を通して、神様はまずコリントの教会の人々にパウロの使った土の器という言葉を示したかったのではないだろうか。そして今日ここに生きているこの現代、本当に私たちも大変な時代に生かされていると思いますけれども、私たちもまた弱くて脆い土の器なんだっていうことを神様はリマインドしたいんではないだろうかと、そのように思っています。あなた方はどこまで行っても弱くて脆い土の器なのだ。あなた方自身が強くなることが目的なのではない。あなた方が見られるのではない。あなた方の中に入っている宝、すなわち主イエスキリストこそ、計り知れない力を持ってあなた方を内側から強くし、太陽のような光であなた方を照らし、世の暗闇を輝かせるのだ。その御言葉を今日ご一緒に、少し深みに入っていきながら味わっていきたいと思います。なぜパウロは土の器というスペシフィックな特定な器を挙げているのでしょうか。実はパウロという人はかつて自分自身はまるで土の器じゃなくて金や銀のような、そして完璧な、誰からも誰に対しても誇れるような器だったと、そのような気持ちで生きていた人だったということを聖書を通して知ることができます。彼は生まれも育ちも超一流でした。純血のイスラエル人でベニヤミン部族の出身、権威あるローマ人の市民権も彼はすでに得ていました。教育においては最高水準のものを受けて、そして仕事としては最高議会のメンバーです。ユダヤ人の中でも最も厳格なパリサイ派の中に彼は属していて、律法を完璧に守っている、他の人からは何もその指を刺されるようなことは言われない、その確信を自信を持っていた人でした。まさに自分の力、自分の能力、才能、そしてこの世の基準や律法を守って完璧に生きる、それによって神に近づこうとする、それを彼は救いと呼んでいる人でした。こんなパウロでしたから、イエスという人物が現れた時にショックを受け、またチャレンジを受け始めるわけですよね。イエス様は何を述べ伝えていたでしょうか。どんな罪人でも、異邦人でも、神の前に罪を悔い改めるならば救われるっていうことです。福音です。パウロは思ったことでしょう。とんでもないことを言うやつだ、神を汚すやつだ。しかし本当のところは彼の中にあった、今までずっと積み上げてきたものが、それがまるで否定されるような気がしたんではないでしょうか。そこまでやらなくてもいいんだよパウロ、金や銀の器になろうとしなくてもいい、あなたの心を神は見てるんだ、そのように言われたような気がしたかもしれません。パウロはそこで命がけで、文字通り命がけでイエスの名を汚そうとし、そしてイエス様に従っていた弟子たちを迫害したわけです。これがパウロという人。確かにこの世的には、人々の前には金や銀のような器だったと言えるでしょう。すべてが整っている。それを質屋に持ってったらって、まあこういうこと書いてないからですね、桃子さんに困らせるわけですけども、時々手を振ってみたりなんかするかもしれませんけども、もうこの器いくらで売れるだろうかっていうような、そういう高い値がつくような器だったかもしれないパウロは。しかし彼はこの箇所で、私たちは土の器だと言っている。彼に何が起こったのかということですよね。今日はパウロの戒心が中心テーマではありませんので、 残念ながら申し訳ないことに、そこはちょっと端折らせていただきます。パウロは、クリスチャンたちを迫害しているその最中で、イエス・キリストに出会います。天に昇られたイエス様の声を聞き、イエス様の光で照らされます。その時に彼は、イエス様が十字架についたのは、実は自分のためだったということを知るわけです。そして完全に打ち砕かれるわけですね。何なんだこの愛は。こんなに迫害してきても、そしてイエス様のことを、汚しイエス様の愛する弟子たちを殺すようなことをしていても、許し続ける、愛し続ける愛は何なんだ。彼はイエス・キリストに出会い、神様に仕えてきたと思っていたんですけれども、初めて神に出会います。彼はピリピ3章でこのように言っています。私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。第一テモテ1章15節では、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですって言ったんですね。本当に180度の変化がこの男の中に起こったときに、イエス・キリストの前にあって自分は土の器だ。何にも誇れるものはもうない。でもそれでいいと心の底から確信をするに至った。土の器なんてその辺に置いておかれたら何の取り柄もない。中に物を入れる以外、何か誰かが高い値で買ってくれるようなわけでもなく、ちょっとその辺にガーンとこう当ててしまったらひびが入って、ちょっとしたことで割れてしまうような。そして使えなくなったら捨ててしまわれる。それだけのもの。でもそれでいいと言わせた。それはイエス・キリストです。パウロという土の器の中に入ってくださったお方が、彼を内側から変えてくださった。これたまたまっていう言葉で使っちゃいけないと思いますが、さっき週報を見たら、来週のメッセージのタイトルが、内側から外側へですか？本当にまさにアーメンと思いました。パウロの中に入られたイエス・キリストが彼を外側まで変えてくださって、私は土の器、それで十分と言わせた。そして彼は、私たちは皆土の器ですと言っています。パウロはイエス・キリストと個人的に出会ったことによって、土の器だっていうことを認識しただけではなく、日々、もう物理的にも肉体的にも様々な弱さ、苦しみ、試練を体験する中で土の器なんだなっていうことを確信したと思います。先ほどお読みした4章の8節から12節の中に次から次へと大変ネガティブな言葉が出てくるんですね。少しそれをピックアップしてみます。8節からスタートしますが、私たちは四方八方から苦しめられます。また、途方に暮れています。9節では、迫害されています。倒されます。10節。いつでもイエスの死を好みに帯びています。11節。イエスのために絶えず死に渡されています。12節。こうして死は私たちのうちに働き。彼は確かに、毎日のように命が狙われていました。かつては自分も仲間だった。イエスの弟子たちを迫害していた者たちから、今度は自分が命を狙われる立場に立った時に、弱さを体験したんですね。何度も本当に死にかける死の直前を彼は体験したとも告白してますけれども、彼は肉体においても、自分がどんなに弱くて脆い存在であるのか、そのことを体験したんですけれども、それと同時に、いえ、だからこそ、このことも体験しています。イエス・キリスト、内側におられるイエス・キリストがどんなに素晴らしいか、 8節からもう一度先ほど読みしたところの次の言葉を読みますが、窮することはありません。行き詰まることはありません。見捨てられることはありません。滅びません。イエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。命はあなた方のうちに働くのです。パウロの手紙を読むと、このような、手法というんでしょうか、メッセージがよく見られますけれども、一つのことを言う、そしてその直後にそれとは正反対のことを言う。すべてが真理であるということ。私自身はとても弱い土の器ですという告白がある。しかしその直後に、だからイエス・キリストによって私は完全に守られるのですという。この本当にどっち側だけでもない、すべてが彼の人生の中に入っている真理として、そのような人でした。さてここで、話がガラッと変わるんですけれども、でも今日のテーマに、また戻っていきます。皆さんにお祈りしていただいた日がキャンが先週の日曜日から木曜日まで行われました。急に日曜日からのスタートになったということを先週の週報にもですね載せていただいて、お祈りしていただいたと思うんですけれども、そりゃ焦りましたね。数日前に日曜日、しかも平日ならまだよかったんです。日曜日の午後からでしたから焦ったわけですが、その焦ってる自分を客観的に見る自分がですね、お前何やってんだって言ってるわけですね。今回の日がキャンのテーマは神の平和、神の平安、 Peace of God。 そうだ、ここからもう始まっているんだっていう感じで神様にお祈りをして、そしてキャンプが始まりました。この日がキャンは、正式名は東海岸、日本語ユースキャンプで、長いので日がキャンなんですけれども、毎年6月の最後の週に東海岸に住んでいるバイリンガルの、中高生たち対象にやってきたキャンプです。今年で8回目を迎えました。今年は19人のユースたち、そして7人のリーダーが参加しました。本当に毎日楽しく遊んで、私だけですね、年齢がポーンとジャンプして、本当にもうみんなずるいって言いたくなるぐらいなんですけれども、リーダーたちとキャンパーたちはもう精一杯遊んでですね、私はもう写真係に回っていっぱい写真撮ったんですけれども、よかったら Facebook で見てください。その前に私と友達にならないと見れませんけれども、よろしくお願いします。神様が私たちの祈りをはるかに超えた祝福を与えてくださいました。このキャンプの中で私たちが体験したこと、その中から2つ、特に私自身の心に、何て言うんでしょうか。感動と感謝を与え、そして、今思い出してもですね、涙が出てくる、そのような瞬間がありましたので、そのことを、証しをさせていただきたいと思います。一つ目は、日がキャンの二日目からスタートした、器アクティビティっていう、一つのアクティビティでした。これは、JCFN の、WIT っていうリーダーシップカンファレンスで行われたアクティビティなんですが、数年前にそれを体験した一人の姉妹で、今回も日がキャンのリーダーになってくださったんですけども、彼女がキャンプ中に紹介をしてくれました。まずはじめに、一人ずつ、マグカップですね、陶器のその割れ物のカップを一人に一つずつ、配りました。キャンパーは白いカップ、リーダーたちはオレンジ色のカップ。なぜか私だけ緑だったんですが、その意味は最後までわかりませんでした。そしてリーダーは言いました。皆さん、じゃあここにカラフルなペンがいっぱいあるから、このペンを使って自分の好きなようにカップをデザインしてくださいっていうんですね。ね、このカップを自分だと思って、自分らしい絵や自分が好きな言葉、本当にこれを見るだけで他の人も、あ、これあなただねって言ってもらえるような、そういうカップを作ってくださいと説明しました。すぐにみんなペンを取って、楽しそうに真剣に思いのまま描きました。そして一晩集会場にカップを置いてペンが乾くのを待ちました。 次の日、また器アクティビティの時間が来ます。リーダーが言いました。はい、じゃあペンが乾いたみたいですね。それでは皆さん、これから一人ずつ自分のカップを割って砕きます。っていうわけですね。割ってくださいって明るく言われるわけですね。一瞬で部屋の空気が変わりました。何言ってんの？こんな声も聞こえます。せっかく書いたのに、お気に入りのカップができたのに、もったいないじゃない。なかなかみんな動こうとしない。です。なぜそんなことしなきゃいけないか意味もわからない。リーダーは理由を説明しない。それでみんなもじもじしてるのを見て、私は責任を取りました。前に出て行って、はい、じゃあ僕が割りますって言ってですね、この高さから床が硬かったので、パッと落として、カップは紙袋に入れてたんですけども、落として、それが見事に床に激突し、ガチャンっていう鈍い音とともに砕けました。それを機に、皮切りに部屋中でガチャンガチャンガチャンガチャンって音がしていく。そして最後の一人の子が割り終わった時に、リーダーがこのように話し始めました。みんな覚えてますか？今割ったカップは自分自身だということ。一人一人自分を表すように心を込めてカップを作りました。でも今あなたのカップは割れてしまいました。神様が私たちを作られたとき、神様は愛を持って私たちを完全な姿に作ってくださいました。そこにはひびや欠けはありませんでした。綺麗なものでした。神様は一人一人にアイデンティティを与えて、その人らしさを与えてくれました。でも、私たちの罪によって神様から離れ、私たちは初めの美しい姿を失ってしまったのです。この壊れたカップのように、初めの姿を失ってしまいました。子供たちがこの言葉を聞いたときに、彼らがどう思っていたのかは私はわかりません。でも静かに考えていたことは覚えています。私の中で感じていたことはとにかくショックでした。それは、私が、そして私たちが、どれだけ神様から離れてしまったかということ。与えられた神様の美しい姿、神に似せて作られたと聖書に書いてある、その姿を自ら壊してしまったことを思い、悲しさと悔しさ、その感情が湧き上げてきて、私は泣いてしまいました。次の日、器アクティビティはまだ続きます。リーダーからネクストステップが示されました。皆さん今日はこれから壊れたカップを修復して元の形に戻す作業をします。その言葉にもみんな最初は驚いたようでしたけども。でも、シーンと静まり返った部屋の中で、子供たちはみんなすぐに作業に取り掛かりました。紙袋の中からバラバラになったカップのかけらを一つ一つ手に取って、ここはこうやったらいいのかな、こことここをくっつけたら元通りになるのかな、一生懸命でした。みんな壊れ方が違ったので、ある子のカップは本当に変な形でのかけらがたくさんあったので、合わせても穴が開いてしまいます。ある子のカップはあまりにも砕け散ってしまって、そのくっつける部分のボンドが足りなくなってしまう。そこで隣の子のボンドを借りに行って一生懸命作業を続けました。やがて元のカップの形に戻っていく、そのプロセスの中で、不思議なんですけれども、子供たちの顔が和らいでいくのが見えました。みんな楽しそうでした。そしてできた形は元の形ではありません。当たり前です。 完全だった元の形を取り戻すことはできません。そこにはひびがある。穴が開いているものもある。でも、子供たちはみんなお互いに修復したカップを見せ合って喜んでいます。満足をしています。まるで、元あった完璧な形のカップを持っているよりも、それが素晴らしいことであるかのように、私は感じた。一度壊れたものが治る。その喜び、これはスペシャルだなと思って、その場にいました。これが私一人がもらった緑のカップです。皆さんからはひびが見えないとは思うんですけれども、この辺りにですね、もうペイントも剥がれちゃって、中の白い部分がちょっと見えたりとかですね。結構大きく割れたんですけれども、次の日、最後の日です。リーダーが自分のカップを持って前に立ちました。そして最後のメッセージをしてくれました。神様にはどんなことでもできることを私は信じています。一度壊れてしまった私たちをイエス様によってご自分のもとに導き、癒してくださる。でもそれだけじゃなくて、神様はひび割れるような弱い土の器を神様の栄光を表すために用いることさえできるんです。と言って、彼女は自分の iPhone を取り出して、そして iPhone にライトをつけました。そしてそのライトのついた iPhone をこのカップの中に差し込んだ。するとですね、本当に素晴らしいことに、彼女のカップのひびの間から中で光っているライトが、綺麗にライトの線が、光が、ライトの光とは同じですね。ラインが、光の線がパーッと出てくるわけです。その瞬間、本当にその部屋の何人かが、うわ、綺麗って声を上げました。本当に綺麗でした。もちろんカップは水を入れたり物を入れるためにあるのかもしれません。でも神様が壊れたものを直すという時に、そこには私たちの思いやこの世の基準をはるかに超えたことが起こる。そしてそれを見るものを楽しませ、喜ばせてくださる。そのことを一緒に学ぶことができました。もう一つ、キャンプの中で、本当に私自身の心に深く触れたこと、そして、子供たちの心にも大きなインパクトをもたらしたことがありました。それは、日がキャンで奉仕をしたリーダーたちの証でした。毎朝の集会で一人ずつ証をしてくれました。今回は4人のリーダーたちが、自分の人生に起こったこと、歩んできた道、それについて本当に素直に話をしてくれました。私が一人一人に証をお願いしたときには、まさかそこまで謙遜にオープンに話をしてくれるとは思っていませんでしたが、しかし神様はリーダーたち一人一人に声をかけてくださったんだなと分かりました。このリーダーたち4人、4人とも全然違う家庭環境に育ち、そして小さい頃から教会には行っていた人たちでしたけれども、でも教会との自分の関係も様々に違ったところを通ってきた人たちです。親との関係、人との関係の持ち方も大変ユニークでした。違いばかり。もちろんそれは子供たちもみんな違いますから良かったんですけれども、私が気がついた一つの共通点がありました。それは、みんな弱くて脆い土の器だっていうことでした。みんな自分が土の器であるということを分かっていて、だからこそ本当に神様にイエス様に助けを求めている、そのような姿を恥ずかしいと思わずに、子供たちの前に、私たちの前にさらけ出してくれました。でも彼らは、だからといって今、失敗しない素晴らしいクリスチャンになったかというと、そうではない。みんなもがき続けています。 今もなお続くストラグルの中で、自分の弱さや、この世からやってくる誘惑の中で、自分は弱いっていうことを告白をしてくれました。このような証に、どんな力があるか皆さんご存知ですか？特に、ユースたちにとって、これは最高のメッセージなんです。私も覚えがあります。皆さんもそうかもしれません。ティーンエイジャーの頃って、もう子供ではない。でも大人ではない。何かを知った。でも、まだまだ知らないことがあるっていう中途半端の中で、自分はできるんだって思いたい。親から何でもかんでも言われてやりたくない。Leave me alone、ほっといてくれと言いたい。だけど、怖い。不安。本当に一番脆い、土の器であることが一番感じられやすい人生の中の季節なのではないでしょうか。でも、もう一つのティーンエイジャーの特徴は、自分が土の器だなんて簡単に認められないってことです。そんなことを認めたくないし、学校に行っても家庭にいても、そして教会に来ても、自分はちゃんとしなければいけない。やりなさいと言われたことをやらなければいけない。まるで神様が条件付きで私たちを愛しているかのような気持ちがすると言った人は、言ってくれた子供たちは、実は多数です。私もそう思っていました、昔。そして教会を離れた時代があります。この子供たちに対して、リーダーの人たちが語った。本当に自分もこんなだけど、でもね、こんなにひびだらけの汚い器の中にイエス様が来てくれたんですよ。その、父の器の証をしてくれただけで、子供たちはプッシュされる必要もありません。説得される必要もない。自分たちから心を開きます。キャンプ中、子供たちの顔が変わっていきました。スモールグループの時に、自分の方から自分たちの悩みや苦しみについてシェアをするようになりました。本当に、こういうリアルなオープンな証を聞くと、すぐに感動してしまう私は、もう毎朝泣いてたんですけれども、ふっと横にいる子供たちを見ると案外冷静なんですよね。なんだよ、心に響いてないのかよ、なんて、外で見るとそう見えちゃうんですけども、そんなことはない。子供たちの中ではもっとある意味リアルに変化が現れていた。もちろん、キャンプが終わって家に帰ってきてから、それこそリアリティの中に戻ってきた子供たちは、キャンプので起こったことは何だったんだろう。もう忘れちゃったっていう子がたくさんいることも知っています。けれども無駄にはなっていません。彼らの中にいてくださるイエス・キリストが生きておられる限り、そこに希望があります。メッセージを閉じていく前に一つ、もう一つ、このキャンプの話ではないですが、インドに昔から伝わるお話、これは寓話です。これをお話しさせてください。ある人がいました。彼は大金持ちの主人に雇われているしもべでした。でもこのご主人は、このしもべのことをとても気に入って、大切に愛してくれて、息子のようにしてくれていました。だからしもべもご主人のことが大好きで、一生懸命働いていました。毎日の仕事の中で一番大変な仕事は水汲みです。家から遠いところにある井戸まで水を汲みに行かなくてはいけない。このしもべが使った道具は二つの大きな壺。この壺にその一本の太い棒をですね、こう橋のようにして真ん中に置き、そこに壺を吊るして肩に乗せるわけです。そしてこうやって水を運ぶんですね。片道何キロもあるような距離を。行きは楽ですけども、水がいっぱいに入った帰り道は大変きついものです。実は彼が背負っていた壺のうち、 いつも右側に置く、右側に持ってくる壺、この壺には何本かのひびが入っていました。そして、このしもべが水を運んでいる間に、残念なことにそのひびから水がちょろちょろちょろちょろ流れ出ていくわけですね。これは実話じゃなくて偶話ですから、ね、壺が話すっていうことがあるんですけども、このひび割れた壺は思いました。申し訳ない。この人、一生懸命水を汲むのに、私にはひびがあって、家に着く頃にはだいぶ水が減ってしまうじゃないか。そしていつも向こう側の壺を気にしてました。あいつはいいな。ひびなんか一本も入ってない。完璧に水を運ぶことができる。僕は役立たずだ。この人の邪魔になるだけだから、もう僕なんか捨ててくれればいいのに、バラバラに割ってくれればいいのに。この壺は本当に自信を失って落ち込んでいました。水を運ぶときに、いつもしもべは途中で休憩をします。いつも腰を下ろす場所があります。その日も、よいしょと言って腰を下ろして、そして壺を置きました。すると、ひびの入った壺がしもべに話しかけるんです。ねえ、あんた、申し訳ないね。僕みたいなひびだらけの壺、水いっぱいこぼれてるよ。本当に、なんで捨てないの？新しいの買えばいいじゃないですか。というわけですね。するとですね、このしもべは、優しく微笑みかけて、壺に言うわけです。なんだお前、気がつかなかったんだね。あまりにも落ち込んでて、道にどんなことが起こってるか、知らなかったんだね。ほら、僕たちがいつも歩く道を見てごらん、というわけですね。すると壺がもう本当に知らなかったんですが、ふっと目を上げると道の片側にだけに綺麗な花が咲いている。実はこのしもべは大好きなご主人の家を花で飾りたくて市場に行ってお花の種を買ってきた。そしてある日片側だけに種をずーっと撒いたそうです。そしてそのひびから水が流れ出ていく。それを、浄炉として使って、この種に水をまいていた。しもべは言いました。お前がね、ひびが入ってなかったら、この花は咲かなかったんだよ。ご主人も喜んでくれてるから、私と一緒に喜んでくれ。というわけですね。その日から壺は、本当に自分にひびがあるっていうことを、恥でもなく、間違っているということでもなく、受け止めて感謝して、そして大好きなしもべのために、そしてしもべが尊敬するご主人のために、一生懸命働いたっていう、そういうお話でした。パウロは言いました。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは、この計り知れない力が、神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちはこの世にあって、一生懸命自分を磨きたいと思うものです。成功したいと誰しも思います。それ自体は間違ったことではないと思います。一人一人、私たちは神様によって違った賜物や性格が与えられました。人生もみんな違う。仕事も勉強も違っていいし、その中で自分のベストを求めることは、これは神様の御心だと思います。でもじゃあ、私たちはどこまで行って、どこまで手に入れれば満足をするのかっていう質問が生まれてきます。できるだけ綺麗なみんなから認めてもらえるような器になることが、私たちの究極の人生の、また存在としての目的であるならば、多分誰もそこにはたどり着くことはできない。神様の前に完璧な人はイエス・キリストだけだからです。でもパウロは言いました。そしてかつて自分は完璧だと思っていたパウロが言いました。 私たちは土の器だ。それは弱い。ひびが入るかもしれない。次の瞬間割れるかもしれない。だけれども精一杯その中に受け取る、そのお方によって、その器は最高のものとなるんだ。しかも、自分が満足して終わるだけではない。そこから外に流れ出ていく愛が、光が、あなた方の周りにいる人々を、この暗闇の世界を照らすのだ。それが天の父の栄光になるのだ。自分が本当に土の器であるっていうことをしっかりと受け止めているのか、あなたはどうかと私が聞かれたら、すぐに入っと言い切れないものがあります。わかりません。自分がわかりません。だからそこにおいても自分に視点を向けるのではなく、パウロのようにイエス・キリストにこの心の目と存在すべてを奪われることによって、その時に私たちは自分自身がどんなものであるかが見えてくる。そしてそのままでいい。ひびがあってもいい、穴が開いていてもいい。私がその中を満たすから。皆さんと一緒にこのイエス・キリストを内側にいただきながら共に歩ませていただきたいと思っています。そしてこれが一人一人の人生で起こるだけではなくて、教会は人の集まりですから、今日も皆さん集まっていらっしゃいます。もしこの綺麗な建物がなくても皆さんがおられれば、それは教会です。ならば教会とは土の器たちの集まりだということはできないでしょうか。そしてその器たちがひびだらけ、穴だらけ、欠けだらけであればあるほど、中に入られるイエス・キリストの素晴らしさが明かしされるならば、それ以上に私たちにとっても素晴らしいことはないんではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。天のお父様、あなたが私たちを救うために送ってくださった御子イエス様こそ誠の土の器でした。全く罪がなく完全なお方であられた、完璧な器であられたお方が人としての弱さを身にまとい、罪を犯されなかったのに私のために、私たちの身代わりに砕かれました。傷つけられました。イエス・キリストこそ神の愛と栄光を表すための土の器です。今私たちはあなたの前に出ています。続いて一人一人に語り、また教会に語ってください。あなたの前に土の器として歩むとはどういうことなのか、土の器であるということが受け止められないのはなぜなのか、それぞれの中に自分も知らない傷や欠けたところはないか、あるいは知ったときに受け入れることができるだろうか、すべて神様の恵みによって私たちに悟らせ、そして信仰によって受け取ることができるように今助けてください。しばらく皆さんそれぞれのところでお祈りの時を持ちたいと思います。 パウロは言っています。外なる人は衰えていく、しかし内なる人は日々新たにされる。そうです、それは事実です。私たち人間は時とともに衰えていきます。体も心も疲れ傷つきます。私たちにはリミットがあります。これ以上できない、自分の力ではどうしようもないというところがみんなあります。しかし実はそこで頑張るのではなくて、私たちを本当に愛していてくださる方の前で、今の状態の器として、綺麗な器になってからではない、自分で傷を治してからではない、ひびのあるまま、あるいはもしかしたら砕け散ったままで主の前に来るときに、主が修繕してくださいます、癒してくださいます。主が私たちの内側に御子イエス・キリストを入れてくださいます。この方によって私たちが願ったこともない、想像したこともない、そんなこと自分には無理だといつも自分で自分に限界をつけていたこともはるかに超えて、神様が素晴らしいことを成していてくださいます。もうそれが今始まっているかもしれない。どうか神様に期待をしていきましょう。神様、私たち一人一人が自分の本当の姿を知り受け入れることができますように。素直さが自然に現れる幼い子供たちやユースたちだけではなくて、すでに外側においては大人として歩んでいる者たちが、神様の恵みの前にへり下ることができますように。格好をつけることをやめることができますように。自分で自分を守らなければダメだというところから解放されますように。人に証明しようとして見せたり、自分の価値を何かができるかできないかによって決めてしまうところから解放されますように。本当にあなたから離れては生きていくことのできない、価値を見出すことができないような土の器にあなたは声をかけてくださった。私たちを取り戻し直すために御子の命を犠牲にしてくださいました。それだけの価値があるということを、お一人お一人がしっかりと耳で聞いて反対から抜けているのではなく、頭の知識としてそれがキリスト教の教えだというところで終わるんではなくて、本当にその方の存在の一番深いところを突き動かすほどに、神は本気で、マジでガチで、私たちのような器のためにイエス・キリストを十字架にかけられた。そして今生きて、私たちを選んで私たちの中に入ってくださるということを信じるものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒に捧げましょう。